こんにちは。ヤンキャン FM はウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
リホヤンです。最近はアメリカのフルーツに、あれこれ言った？にハマってます。
リサキャンです。最近はオレンジイズザニューブラックにハマってます。
あ、それネットフリックスのやつ？
あ、ネットフリックスの、
あ、結構前からあるやつだよね。
結構前からあるネットフリックスオリジナルの番組で、
うんうんうん、
あのアメリカの女性刑務所に、
うんうんうん、
あの白人の女性が入るっていう話。
あ、なんかそれ見たことあるというか、
見たことある？
いや予告をめっちゃネットフリックスで出てくる。
あれね、これね、あのね、面白い。
へ
ー。結構その刑務所だから、うんうん、まあ、いろんなことをしたいろんな人が集まってくるんだけど、
うんうん、
まあ、それぞれがなんでその捕まっちゃって刑務所にいるのかとか、その人の歴史とか、なんかその人種間のなんだろう、いじり合いとかあるんだけど、
うんうん、
これ実話がベースになってて、そう、実際に白人のその麻薬取引に手を貸しちゃったっていう罪で投獄された人が、刑務所にいた人と実際に話したこととか、なんかその刑務所にいないとうちら仲良くならなかったよねみたいな話があって、それをベースにあのドラマにしてるやつ。
実話だったんだ。
そうそうそう、うん、実話だったみたい。これがね、一旦その見始めて、あまりにもそのなんだろう、きつい描写とかが結構あるから、
うん、
見るのやめてたんだけど、最近見直し始めたら面白くて、
うんうん、
最近もう見てます。
いやー、うちもね、見ようと思ってマイリストにずっと入ってる
の。
それで言うとさ、うちが好きなネットフリックスってか他でも言えるんだけど、
うん、
ザ・ボールドタイプってやつなんだけど、最近ハマってるやつ知ってる？
ボールドタイプ、
ね、これがね、もうマジ放題が本当に嫌なんだけど、ニューヨークガールズダイアリーって名前になるんだけど、これが放題にすると、
はいはいはいはい、検索してみよう。
いや、マジでめっちゃいいんだけど、これも似た感じというか、あの、まあ、ニューヨークでニューヨークに引っ越すから見始めたんだけど、めっちゃ良くて、
あ、
一見女の子3人がなんかワイワイキャッキャしながら、なんか、
うん、
あの、なんて言うんだろう、働くストーリーに見えるんだよ、この放題じゃ。
見える見える。
けどザ・ボールドタイプっていうあのやつだから、ちょっとみんな芯があるったりとか、いろんな結構辛いことがあったりするんだよね。それこそ本当人種差別とか、その、うん、あの、フェミニストの話とか、
うん、
あとなんかその同性愛の話とか、なんか、そのいろんな人種とかの話で結構社会問題的なことがすごい出てきて、
うん、
めちゃめちゃ面白いんですよ。
じゃあそれじゃあ見るわ。結構キャピキャピ系なのかなみたいな。
いや、マジでこの放題つけた人本当にこのドラマ見てないと思う。
ボールドタイプって言われたらなんか、お、ボールドタイプかみたいな感じするけど、ニューヨークダイアリーって言ったらなんかゴシップガールかみたいな。
そうそうそうそうそう、
感じするけど
違うのよ。
あ、そうなんだね、違うんだね、
はい、っていうのを言いたかった。いや、オレンジイズニューブラックを見ようと思って、あと何見ようと思ってたかな、なんかおすすめある？
え、ネットフリックスでおすすめは、うん、セックスエデュケーションっていうオーストラリアのあのドラマシリーズがあるんだけど、うんうん、これはすごくねおすすめです。
え、それずっと気になってた、まだ見てない。
本当にあのね、うん、めちゃくちゃ見てほしい。まあ、ストーリーとしてはそのお母さんが、
うん、
なんかその性に関するカウンセリングをしているっていう男の子が主人公で、
うんうん、
まあセックスしたことないけど知識はめちゃくちゃあるみたいな、
うんうん、
でその子があの同級生 の, あのカウンセリングをしていくって話なんだけど、キャラクターもいいし、もうあのその伝えようとしてるストーリーもすごい好きで、
うん、
今シーズン2まであって、3どうなるかな、ドキドキってところでコロナになっちゃって、
あ、
一旦撮影が中断されてるらしいんだけど、
うんうん、
めちゃくちゃ楽しみ、
見よう、
うん、これもねかなり好き、 ネットフリックスオリジナルの中ではかなり好きかな。
あ、ネットフリックスオリジナルなんだ。
そう。
なるほどね。いや、そう、英語の勉強も兼ねて見てるようにしてるんだけど。
うんうんうん。
見よう見よう。
てか、ゴシップガールも新しいので。
あ、出るね。住みないと。
それ私がずっとこのインターネットをし始めた頃からずっと追ってた、あの、タビー・ジェミンソンっていう。
うん。
カリスマ的存在の子がいるんだけど、うん、14歳ぐらいでブログを開設してファッションブログ開設して、うん、なんかファッションショーの最前でショー見たりしてた子がいるんだけど、その子が俳優になってゴシップガールに出る、
うん、何歳何歳ゴシップガールって結構若めの話じゃない？
今何歳だろう、今20何歳かな、うん、だと思うんだけど、その子が出るから絶対見たいんだけど、日本だとね、HBO 作品はまた Unext かな、
あ、
契約しなくちゃいけなくて、また契約しなきゃいけないとか思って、
いや、こういうのさ、見たいドラマが、前もさ、なんだっけ、なんだっけ、
ゲームオブスローンズ、
ゲームオブスローンズの時とかもそうだけども、Netflix が何かで見始めて、見るために Hulu 契約してとか、もうドラマにめっちゃ振り回されてるわ契約。
そうそうそう、そうなのよ、
ね、ね、
しかもなんかもう そっち系のドラマしか見ないからさ、テレビでやってるドラマとかはもうなんか見なくなってるからさ、
うん、
無料では見られないドラマにハマっている。
確かに、うちも見なくなったな。
そうそう、そんな感じです。
めっちゃ話しちゃった。いや、おすすめのネットフリックスはマッチでね、いつでも募集してる
から。確かに、いつでも募集してる。ヨハヤはフルーツ。
あ、そうそうそうそう。あのね、アメリカっていうか多分日本が高いのかな、今思えば。フルーツ安くてさ、いろんなフルーツがあるので、うんうん、もうなんか桃とかでも何種類もあるし、なんかすごいフルーツの売り場がいっぱいあって、うん、いろんなフルーツが安く買えて、しかも夏だからやっぱフルーツが安いから試してるのね、いろいろ。せっかく来たし。うん、で、いろいろ試してて、パインとかも丸ごと1個とか買ったことなかったんだけど、
うん、
あのパインとして意外と買ってみたら普通にさばけたりとかで、さばくっていうか、なんか普通にヘタ切ってパイナップル全部切るっていうのも意外とすぐできたりとか、ね、
うん、
結構だからいろんなフルーツにはまってて、
うん、
で最近試したのがパインから始めて、なんかね、ブドウもいろんなブドウがあって、うん、コットンキャンディーっていうブドウがあって、
え、綿飴、
まあ、そう、見るからにの名前からして甘いんだけど、まあ、甘いそのマスカットで種なしでそのまま食べれるとか、あとスイカとかも丸ごと1個がなんか3ドルで種なしのスイカで甘いとかで、
ちょっと待ってよ、私スイカ大好きなんだよ。
うちもスイカ大好き。
本当？え、それ超嬉しいじゃん。
そう、めっちゃ重たいんだけどね、重たい以外はすごい
豪華食べできるじゃん。
あ、そうそうそう、だから半分食べても全然いいぐらい、本当に安くて、で、なんだっけな、で調子乗ってたのね、まあ失敗しなくて今まで、
うん、
けど、まあだから、でも最近昨日マンゴーを買ったのね。
お
う、でいけるでしょうと思って食べてみたんだけど、うん、もうまず切り方が分かんなくて、マンゴーの、
でもサインの目みたいな、
あ、そうそうそう、あれって合理的な切り方だったんだね、うん、なんか皮のところをうまく避けて切んなきゃいけないみたいなのを調べながら食べたんだけど、
うん、
めちゃくちゃ美味しくなくて、
あらら、
いやー、洗礼受けたわ。いやー、マンゴーはそもそも追熟させないと家でいけなくて、
あー、そういうことなんだ、
アボカドみたいに、
うんうん、
しないともうめちゃめちゃ売り感強くて、
そっか、あれって売りなんだ、
え、分からん、ごめん、それは適当、うちが感じたのは売りっぽかったっていう。
はいはい、
で、いや、ほんとマンゴーのことめっちゃ嫌いになりかけたぐらい辛い洗礼を受けたっていうこともあって、いや、ああいう果物のさ、食べ頃とかめっちゃ難しくない？
難しいね、ね、アボカドは本当にいい例だけどさ、
うんうん、
緑っぽい時にまだいけるっしょっつって食べたら全然違うみたいになって、
そうそうそうそう、
やっぱ黒くないとダメなんだみたいなね、
なんていうかな、嫌いになりかけるぐらい悲しくなるよね。
うん、そうね、
っていう感じで、まあ試行錯誤にはまってるフルーツの、
でも
次は そうそうそう、楽しい。次はドラゴンフルーツにチャレンジしてみたい。あの、見た目が意味不明だよね、ドラゴンフルーツってさ。
確かに。アニメみたい。
ね、名前がね、ドラゴンだしね。
ちょっとちょっと楽しみに。
はい。はい。でもすごい、また趣味の話でめっちゃ喋っちゃう。
ねえ。まあね。はい、移住したからね。
なあね、まあそうそう、いっぱい喋りたいことが。そう、いっぱいあるよ。いろんなドッキリがある。はい。
ドッキリドッキリ。あ、そう。そう、私からじゃあ。
どうぞ。
よか。そう、来年の6月に、ウェブエンジニアとして大イベントがありますね。うん、Windows 10 におけるインターネットエクスプローラー11のサポートをマイクロソフトが終了すると。
グッバイ。
ました、ね、これは、これ、インターネットエクスプローラーってさ、リアクトで開発してたりするとさ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ気になりませんか？
気になるというか、もう困らされるというか、
困らせられる。
うん、本当みたいな。何日潰したって言い方あれだな、かかっちゃったか分かんないから。
いや、本当で、本当、なんかそれで、なんか、まあ、私個人としては、そのフロントエンドのエンジニアの人が IE で動かないとか、うん、真っ白になってしまうみたいなのを言ってて、大変そうだなって思ってたんだけど、まあ、最近フロントもやり始めて、で初めてその IE で動かないよみたいな状況になったのね、最近、
うんうん、
それでそれを直すためにかなりの時間を費やしたんだけど、もうその経験をした後になってから、このサポート終了しますって言ってくれたことがすごいありがたいなっていうのに気づいて、
うん、
まあ、もともとうちの会社は来月あたりに IE のサポートは終了しますっていうお知らせを結構前から出してて、会社としてはそれまで IE サポートすれば OK っていう感じだったんだけど、まあ、他の、ね、会社の人とか、特に何も宣言してない人たちはずっとこう対応しなきゃって思ってると思うから大変だなって思った。
ね、いや、すごいよね、その会社によってはちゃんと対応しませんって言ってるのすごいいいなと思ってたけど、まあ、してない会社いっぱいあるからね。
ね、で、なんか、まあでもユーザーからしたらさ、まあ、逆の視点なんだけど、ユーザーからしたら会社で IE しかダメって言われてるのになんで終わっちゃうのみたいな感じになる人もいるなと思って、まあ、IE 使えなくなるのはすごい嬉しいんだけど、逆にこのブラウザを選択する自由みたいなのとすごい関わってたんだなみたいな考えたりした。
そうだね、
そう、
これサポート終了しても使ってる人は使えないことはないんだよね、使えることは使うんだよね、
うん、みたい。
まあ、だからこっち側というかエンジニア側としては、まあもうサポマイクロソフトとしてサポートしてない IE はサポートしない、使ってる人がいても別にサポートしないという、
うん、
なんかなんていうかな、その後ろ盾ができたって感じだよね。
そうそうそう、あくまでそうなんだよね、
うん
うん、
結構いるとは思うよね。日本ではまだ 3% あるのかしら。
3% でもね、そう、多分ね、会社の規定で IE っていう人がね、なんとなく、うん、まあ私が接するユーザーさんは多いみたいな、会社でダメって言われてるからダメなんですみたいな。
何なんだろうね、そのルール。
使ってる人はもうこのサービスが使えなくなっちゃうから別の使わせてくださいっていうのをこう社内でこう回していかないといけないから、ちょっとね、
大変だよね
感じなんだけど、でもまあエンジニアとしたら IE 切っていいよって言われたらイエーイっつって、
うん、
歌手ってしちゃう感じの、
ね、
祭りになるなとすごいね思いました。
いやー、よかったな、いや
ー、よかったのか、まあどんだけ得意な存在だったのかっていうの
を
感じた。うん、まあ、歴史があるといえば歴史があるからね、
うん、
最初に触ってたのは IE だからね、私も。
そうだね、みんなそうだよね最初、
うん、そう、あとなんだろう、逆に なんだろう、クロームだと動くとか、
うんうん、
Firefox だと動くみたいになって、全員じゃあクローム使ってってなったらさ、まあ、いつかの、
うんうん、
が未来にクロームが IE みたいな立場になっちゃう。
そうだね。まあそれは企業のなんていうんだっけね、下方互換性みたいなやつをどれだけ担保していくかだけど、まあなんかクロームはガンガン進んできそうだけどね。なんか置いてくぜみたいな。わかんないけど。
それについてくみたいな感じになるのかな。
けど
面白いな。うん。
ウェブとかインターネット自体って誰のものでもないはずじゃん、OSS だから。
うんうん。
だけどなんか Chrome でしか動かない機能ができてさ、Chrome が便利だから、Chrome のものを使って、うん、で、それがないとこはサポートしませんっていうのはちょっとなんかまた独占感あるよね。
そうそう。だから、まあ結局今の、その IE と同じ立場に、まあその、なんか実装が遅いか早いかで言ったら逆のスピードだけど、
うんうん、
なんか、なんていうの、これでしか動かないみたいになっちゃうのもなんか確かに変だなみたいな。
そうそうそう。
と考えて、で、なんで、でそもそもなんか JS でフロント書くようになったんだとか、すごいね、いろいろね考えて、JS のライブラリもいっぱいあるからさ、いや、なんでこれを使ってるんだろうとか、普通の JS だと足りなかったのかなとか、なんかね、いろいろ思いを巡らせた。
なんか最初とかはそうだよね。本当にブラウザを作る人たちが Web で動かすものとして認識するものを JavaScript にしたいから、うんうん、こんな JavaScript が流行ったんだよね。ちょっとうちの利害があんまり。それがもしかして Ruby が選ばれてたら違う言語だったら違う未来があって。で、まあ JavaScript は結構、まあなんて言うんだろう。まあ、嫌いじゃないけど、いろんなデートとかちょっと癖があるとこがあったりとかする言語で、でそれでみんな、苦しむんできたというか、いろいろやるために jQuery 作ったり、そうそう、なんか React とか TypeScript とかやってて、それもそれで面白い世界線だよね。
そうそう、なんかみんながさ、横を見ながらさ、あ、じゃあ動くようにするわ、こっちもするわ、みたいな感じで、
うん、
動くようになったから使われるようになって、いろいろ発展してっていうのがあったから、ちょっとでもね、歴史がこう変わってたら、歴史というかね、
うん、
何かが変わってたら違う、
今のフロントと
違う感じになってたんだろうなとかね、いろいろね考えた。
うんうん。で今から、うん、それで言うと、それこそ Web アセンブリーみたいなやつとかが、うんうん、Web アセンブリーだけが OK になってくると、うんうん、何でもその形になるものは動くようになるから、
うん、
なんかもうちょっと JavaScript 一強のこの時代からまた変わってくることがあるのかなとか期待してるし、なんかあとなんか、うん、ウェブイコールなんかクロームみたいなのもすごい良くないなと思うから、
そうそうそう、
まあ、結局今もクロームがなんて言うんだろう、自分たちの機能がいいと思って付け加えた後にそのと、全体の方に提案したりとかしてるから、企画としてどういう未来になっていくんだろうなっていうことを曖昧に思っている、
うん、ね、すごい思う。だって昔のサイトとかさ、なんだろう、見出し文章みたいなんでよかったじゃん、うん、
ね、
それがなんかもっともっともっとみたいな、画像も見たいとかさ、動画も見たいとか言ってさ、こんな風になったからさ、いやー、人間のね、
うん、
罪深いなとすごく思うけど。
そうだよね。いや、けどやっぱそれこそ 5G とかだけど、通信速度とかいろんなものができるようになると、いろんなものがしたいってなって、
ね、ね、それで技術が発展するから、まあ面白くもあるけど、どっち方向にもあるね。
うん、いや、これからのウェブがどうなっていくんだろうな。
そうやで、本当やで。
まあ面白いよね。まあけどこういうコロナとかがいろいろあったりとか、いろんな、うん、ね、ものに揺られながら生きていくんでしょうね、うん、
はい、オチは特に用意してなかった
です。いやけどね、ウェブが楽しみ。これから本当にそれこそウェブアセンブリーが対応して、それに対するやつができるんだったら、きっと誰かが Ruby から Ruby アセンブリーを作るとか言って、フロントエンドを Ruby で書く時代とかね、うん、めちゃめちゃ楽しみだなと思いつつ、私は JavaScript を最近書いている。
結局書くことになっている。
え、目先も最近書いてるって言ってたよね。
そうだね。うん。 まあそのゼロから書くというよりかは、なんかコンポーネントを会社内で作っているからそれを使って書くって感じだけど。
あ、会社内でそういうコンポーネントを、なんていうのかな、その会社のコンポーネントのなんかライブラリみたいなのがあるの、
うん、あ、そうそう、なんか公開してるから誰でも見られたりとかで
するそうなんだ。
そう、それを使ってプロダクト開発してるから、なんか使ってて最低限なんかスタイルがちょっとずれたりするとこはちょこっと直してとか、間違ってるなと思ったらプルリク出したりとか。
へえ、なんか NPM みたいなやつが配布されてあ、オープンソースであんの、うんうん、OSS であんの、
あ、そうそう、
使おうかなコンポーネント
使ってもらってね、バグってたらちょっと直してもらう感じでお願いしますっていう感じ。
あ、じゃあさ、一つ聞きたいんだけどさ、
うん、
フロントエンドって普通に何リアクトとか今使ってる、
うん、リアクトだね。
リアクトさ、立ち上げるときどっかで全部開発環境やってる？ローカル？
いや、どっかは、まあ、DB とかだけ立てて、
フロントは手元で、
うん、ローカルで手元でやってる。
あ、いや、そう、ここでうちめっちゃ、うちが今携わってるプロジェクトも1年ぐらいやってるんだけど、うん、なんかいろいろ積み重なって、もう Webpack のコンパイルが遅すぎて、
うん、
遅すぎて、もう手元ではちょっと開発の体験とかスピードに影響出るぐらい遅いんだよね。
そんなに重くなっちゃうんだね。そっか。
だから、そう、多分コンパイルするコンポーネントとか多くなってきちゃって。
うん、
だから誰かみんなどうしてんだろうってすごい思ってて、
うんうん、
なんか人によってはそのフロントエンドはもうそういう別のサーバーとか立てちゃってローカルで回さないとか、うん、なんかみんな、それとも Webpack のバージョンが一番新しいのにすると結構早くなるっていう噂聞いたりとか、そもそも Webpack やめて違うやつ使ったりとか、うん、皆さんどうやってるか知りたい
教えてくれ、
誰か教えてくれ今のベストプラクティスみたいなやつ教えてくれ、
頼む
っていう感じです、
いろいろありますね、問題がね、
ありますね。
開発速度はね、ちょっとね、
うん、
確かに落としたくないもんね。わかるわ。
あれだ、ビールを作ってます。
あ、それやばいよ
いや、これ皆さん、私はアメリカに住んでるからでやって違法ではありません、アメリカ
でいいな。
そう、やってみたくて、ビール好きだからさ、
うんう
ん、で浜崎さんだっけ、
あ、そうだよね、
サンフランシスコに住んでらっしゃる方の動画とか YouTube ずっと見てて、めっちゃいいな、うん、めっちゃいいな、絶対やりたいって思ってたら、ああいうキットがもう Amazon とかで買えるんだね、そういうホームブリューイング。
マジかいな。
でなんかさ、そのパートナーがさ、ホームブリューとか言うとさ、うん、何この人急に、うんエンジニア用語使い出してんのとか思ったけど、あ、違う、そっかそっか、普通に本当の方のホームブリューイングなんでっていうことを一回そういえばやった
それめっちゃエンジニアジョークやんけ、それ。
え、そうそう、どっちから、うちは別にそんな、別に家で日本人だし、その英語でホームブリューって言ったらそっちじゃん
ね、本当
だね。あ、っていうのは一回ありましたっていうのを置いといて、そうやってみたんだけど、結構ね、やっぱりどのお酒も全部そうだけど、菌が命だからさ、
うん、
発酵カモスとか、
うん、
いやだからすごいいろいろ気を使いながらなんとか、
良いね、
説明書通りにやってみました。
このリホヤンのツイッターに、
あ、そう、
材料とかが載ってるんだけど、素晴らしいですね。
あ、けどね、もう最初はね、もうセット、こういうチヌーク IPA っていうのかなっていうののセットが売ってて、うんうん、もうそれ通りに一回やってみてね、うん、うまくいったかいくか分かんないけど、なんか何回かやる上でちょっと自分たちでカスタマイズしてみようかみたいな感じで、
うん、カスタマイズとかすげえ。
やってみたくない？なんか入れたくない？
やりたいってかね、めっちゃね、ビール自分で作るとかすごい楽しそうだよね。
ね、
本当に、
うん、
チェコ旅行に行った、
うんうん、
だよね、行った時にビール工場
ピルスナウルケル行った、うん、
だよね、あそこで自然に あのビールができた過程をなんか紹介されたと思うけど、
うんうんうん、
あれをやってるってことでしょ。
そうそうだけど、まあ、めちゃめちゃ人工的にやってるけどね。
どれぐらいかかんの。
あけどね、意外とかかんない。2時間ぐらいかかる。あけどね、1時間ほど煮るみたいなところが入るから、
うんうん、
その前の工程とか1時間ぐらいで、だから全部でやっぱ2時間ぐらいかな。でその後、
うん、
2週間ぐらいその発酵させるみたいに置いておいて、で瓶詰めしてまたさらに発酵みたいなのかな、確か。
あ、そっかそっか、生きてるから瓶の中でも。
そうそう、でそれが炭酸になるみたいな。
あ、そっかそっか。うわ、まあ、めっちゃいいじゃん、めっちゃ楽しそう。はあ、飲みたい、リフヤのビール。
送りたーい。まあ、最初だから、まあ、なんかちょっと何かしらあれかもしれないけど、まあ、ちょっと数重ねてやっていきたいなと。
すごい楽しみにしてよ、そのツイート。
ねえ、何味つけようかな。
いいなぁ。スイカ、スイカは？スイカ。
あ、いいね、スイカ。
スイカ。美味しいのかちょっと分かんないけど。
ねえ、けどいろいろ試してみたいよね、フレーバーとか。
でマンゴーとかは結構あるよね。
あるある、フルーツビール。
あと、レモンとか、
うんうん、
チョコとかもあるよね。確か
あるあるある。なんか結構いろいろあるよね。
楽しめそう、いろいろ。
マ
ジか、いいな。酒作るか。でも作れない梅酒ぐらいしかできないもんね。
そうだ、日本は確か
ね、
うん、作れるようになったらいいのにね。
ちょっと違う話になるんだけど、
うん、
オレンジーズニューブラックも、
うん、なんかビール作ってんの？
禁止されてるから、
あ、
どうにかしてビールというかお酒を作るみたいな描写があったりとかして、
うんうん、
すごいなって、すごいいろいろ工夫すんなってすごい思う。
どうやって作るの？
それはね、見てほしいんだけど。
アルコール消毒液とかじゃなっちゃうのかな。
すごいね、面白い。そう、思い出しちゃった、そのシーンを。
ホ
ームブリューイングしてる。
すげえ。
まあいいや、全然違う話に してしまったわ。
いや、何か作るっていいなと思いました。
ああ、そうね、そのキーボード叩く以外のなんか行動、うん、行為でものを作るっていうのが、
そうそうそうそう、面白かった。
リホヤンの英語名を考えようのコーナー。あ、
いやー、それは本当に今悩んでて、
うん、
リホって名前なんだけど、 R の発音が本当に私は苦手で聞き取ってもらえなくて、あと多分、
あ、そういう問題なの？
あ、そうそうそう、っていうのと、あとリホ自体がそんなに一般的な名前でもないから、
うん、
っていうのが合わさって、だいたいイホとかになってるんだけど。
あ、そうなんだ。
そうで、なんかどっちも合わさって、なんて言うんだろう、例えばナオミとかだったらさ、例えば N の発音がちょっと不安定でも、うん、あ、ナオミっていう名前があるからっていうので、多分ナオミっていう分かると思うんだけど、
うん、
もうリホって名前自体がそんなにそのポピュラーでもない上に、発音があれだと、もうなんかスタバの名前書いてもらえないからさ。
あるよね、なんか日本人でひとみっていう名前のことをフランスに行ったら、
うん、
フランスは H 発音しないから、
あ、
It me, it me って言われてた。
か
わ
いい。
あたし、あたしみたいな名前になっちゃうっていう。違うよみたいな。ひとみって名前だからみたいな。俺俺って言ってるわけじゃないみたいな。
確かに確かに。
そう。ねえ、で、リホ、エストニアの
男性の名前だったね。
出てきてさ、
うん、
これだともう全然わかんないなと思って、
そのエストニア
の男性の名前か日本の女性の名前っていう名前、でも名前としては日本以外にも存在するっていうのは面白いな
って。ね、めっちゃびっくりした。
うん、不思議だね。
そうだけど、なんかイングリッシュネームあったらいいなと思って、どうしようかな。で、なんかそういうの考えるサイトがあるんで、考えてくれるサイトみたいな。
そうなんだ。
適当にね、自分の名前を、なんか一瞬こんなんないんだったら作ればいいじゃんと思って探したら普通にあったんだけど、なんかピンとこないんというか。
え、私のおすすめのリリアンは、リリアン。
リリアンいいね。リリアンに。ね、確かにリリアンもいいね。
リホヤンっぽい感じで言えるじゃん。
確かに確かに。
リリアン。
確かに、なんかそれいいな。
そう、リサはね、もともと多分外国の名前だから。
ね。
でもさ、日本語ってラリルレロから始まる言葉ないっていうじゃん。リホはどっから来たんだろうね。
確かに。あ、名前？
あ、そうそう、日本の名前の語源ってなんだろう、ね、
リホって名前。ラリルレロから始まる言葉がないってどういうこと？
なんか日本のその和の言葉ってラリルレロ以外から始まってるみたいな。
そうなんだ。
聞いたことあって。そうそうそう。ラリルレロは外国から来た言葉が多いみたいな。嘘か本当かわかんないけど、まあ、そういう噂は聞いたことあるから、まあ、リサも最近の名前らしいのね。
で調べ、あ、そうなんだ。
そうで、リサはエリザベスとかメリッサとか、あの外国の方の名前で、そういう名前の方の愛称とか略語みたいな感じでリサっていうのがあって、うんうん、そこから来た説があるらしい。
リホは確かにどっから来たんだろう。けどうちの名前はね、牧瀬リホから来ちゃってるんだよね。
ああ、
そう。親曰く。
由来あるんだね。
ねえ、そう、牧瀬リホから来んのかいと思うけど。
でもそっから考えるのもありだよね。牧瀬リホさんから、牧瀬リホさん的な方を。ワールドワイルドに探すとみたいな。
だけどリリアンはどっから来たの？これ母音はちょっとなんかそういう名前があるの？
あ、リリアンは普通に人名であんじゃない？
あ、そうなんだ。全然人名を知らなかった。うん、
ラテン語でユリを表す言葉。
ああ、リリーとかじゃないんだ。リリアンなんだ。
うん、じゃない？
リホヤン、いいね。
私の一押し。
ありあり。ちょっとこれで進めてみようか。
女性の名前だし、でも女性の名前男性の名前っていうのもさ、日本だとさ、
うん、
なんか全然そのどっちも使える名前とかあったりするもんね。
あ、そうそう。けど最近やっぱりあの友達とかでも子供生まれたらどっちもに使える名前をつける人多いから。
あ、いいよね。そうなんだ、
うんうん、やっぱりその自認性自認とのやつは違うからさ、何になるか分かんないから。
そっか、
歩むとかなんかどっちもいけそうな人をつける人は結構多い、うん、
歩むとか香るとかね。
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、でも逆にさ、その女性の名前っぽかった名前をつけてる名前の方、女性っぽいと思われてた名前の方とか、
うん、
普通にいるよね。
あ、そうそうそうそう、うん、今だからもう逆に言えば、なんて言うんだろう、名前に対してそんな、なんて言うんだろう、あ、名前っぽくないなみたいなのはないんじゃない時代だよね、うんうん、
確かに確かに。そっか、そしたらもうなんか
リホ
作った方がいい
な。なんかね、それで英会話の先生にちょっと名前イングリッシュネームどうしよっかなみたいな言ってたんだけど、
うん、
サマーいいじゃん、サマーって言われて。
サマー、
サマー普通に、あ、夏っていう、
夏、うんうんうん、
いいじゃん、
確かに
俺めっちゃ夏好きなんだよねみたいな感じで言われたんだけど、うち夏めっちゃ嫌いなんだよね。だからさ、夏好きな、夏っていう単語も好きで響きもいいし、いや想像するイメージ最高だなと思いながら、本人夏嫌いだったからどうっていう悩んでた。
まあでもリホヤン自体がもうサマーっていう、太陽みたいな意味だったんだ。
めっちゃポジティブ、確かに。
知らんけど。そう夏嫌いとかウケんな。でもウィンターよりはサマーかな、リホヤン。
あ、そうだよ、生まれはウィンター。
ウィンター、あ、そっか、生まれ、あ、すべてがガチャガチャだ。
けどイングリッシュネームだから難しいな。今まで会った人とかだと、ね、うん、やっぱ中国の人は結構多くてイングリッシュネームついてる人多いよね。
うんうん、あ、そうだよね。
ね。
そう。だからリサ、マイネームイズリサって言ったらそれって本当の名前とか。
あ、確かに。
イングリッシュネームっていうのはもう結構聞かれる。
確かにリサあるもんね、普通に。
そう。外国の人にも、なんだろう、その中国とか韓国の人はイングリッシュネームつける人が多いと思うけど、そうじゃない。あのヨーロッパ語圏の人にもエリサって、え、ちょっと日本語でリサって言ってみみたいな感じで、リサって言ったら って言って、うーん、 L と R の間だなみたいな言われたりとかなんかスペルが知りたいらしくて、そう、
うんうんうん、そう、あ、うち持ってたわ。
そうそうそう、
イサキャンのリサは R なんだね。
そう、私は書くとき R にしてるけど、まあ、これは昔々パスポートを作ろうとしたときに、
うん、
その時に自由にスペルを決められなかったのね。
あ、
日本語名でリとサだったら絶対に R、うん、I、S、A っていう風に決まってた時に、もうパスポート作ったからもうずっとそのままリサにしてるんだけど、
うんうん、
私の友達で自分のスペルを自分で考えた子とかいるよ。
いいな
ぁ。 R と L 入れて考えたりとかしてる子もいて、あ、そう、いいなぁと思った。
あ、今は決めれるんだ、日本。
そうだね、そうそうそう。今はもうなんか、まあ例えばリサだったら L、I、S、A でもいいよっていうことになってるらしいんだけど、
うん、
私は逆にこの R から始まるのがなんか気に入ってるから、うん、L、I、S、A はいっぱいいるけど、うん、R、I、S、A はいないから。
あ、そう、そのイメージある。
そうそうそう。逆にね、しかも読めないこともないみたいな感じだから。
うんうんうん、
気に入って使ってる、そのまま。
いいな。
イホね。でもイホでもいいんじゃないの？
うん、なんか最近ちょっと何回かスタバでイホで通してみたんだけど、なんかしっくりこないから、まだちょっと何回かリリアンでやってみようかな。
リリアン。いいじゃん。
ね、なんだっけ、ツイッターでそれ書いたら、カンさん、神崎さんから、ヤンはって言われて、うん、まあ、ヤンもありだなと思って、ヤンって知り合いいるからさ、いや、いる、結構いるからさ。
あのさ、ヤンってさ、チェコ語だと太郎ぐらいのめっちゃあの山田太郎レベルの名前だからさ面白いわ。ヤンになったらチェコに行ったらえって聞かれちゃうかもしれないね。
暑いんだよね日本は。
暑いらしいね。私も外出ないからさ、知らないんだけど。
同じ人種じゃん、外出ないの。
日が落ちてからじゃないと外出ないからあれなんだけど、うん、まあ、あの犬の集会で聞く限り暑かったら
しいです、ね、
犬の集会が地域のこといろいろ知られる、
うんうん、
あの場所だからね、本当井戸端というか。
あ、いいね。
暑かったそうですわ。
いや、そういえばさ、ニューヨークっていうかアメリカ、こっちの方なのかな、うん、シー沈むのめちゃめちゃ遅くてさ、
へえ、
夜7時でも本当向こうの夕方、あの日本の夕方4時ぐらいなんだよね。
あ、そうなん
だ。から夕方がピークで暑くてさ、
うーん、え、ずれるんだ。
あ、ちょっとずれるんだよ。だから困るんだよね。なんかちょっと夕方だから、あ、ちょっと涼んだかな、買い物行こうがめちゃめちゃ暑いみたいになってたりとかして
。そうなんだ、うん、あんまそこまで暑いイメージなかったかも。あ、
ここだけかな。
あ、でもヨーロッパ、そのチェコ留学してた時は夜9時、その夏真っ盛りは夜9時が夕方5時ぐらい。
ああ、やっぱ似てる感じだよね。
だったかも。あ、似てるか。あ、似てるのかも。あ、そうそう、だから夏めっちゃみんな夜まで騒ぐよね。
あ、そう、
楽しむよね。
なんかね、日本の感覚、あ、まだこれは夕方6時ぐらいのなんか空だなと思ったらもう全然9時とかになってたりするから。
はいはいはい。空を当てにできないのね。
そうそうそう。
そうかそうか。いや、時差よ。
時差ね。はい。まあなんとかできてよかった今回も。
うん。
はい。じゃあこんな感じで終わりますか。
はい。
じゃあまた次回。
次回。
ありがとうございます。
はい。
あ。